2011年3月11日、東北太平洋沖を震源とするマグニチュード 9.0 の東日本大震災が発生、巨大津波と東京電力第一原発事故という未曾有の複合災害は、関連死を含めて全国で約1万9000人の命を奪い、いまだに多くの人々の行方が分かっておりません。筆舌に尽くしがたい驚きと悲しみとを刻まれてしまったあの日から、今週3月11日で10年を数えます。あの日、私たちが目撃しながらも突きつけられた人間の愚かさと小ささ、感じさせられた後悔の念と誓い、誰にもそのようなものがあったと思うんですが、それでも下手をするとわずか10年でさえあの時の気持ちを忘却し風化させることができるのかもしれません。私たち人間にはどこかそういう薄情さがあります。また秀穂関東芸に書かせていただいたような楽園からの風が私たちには強く吹きつけていて、忘却を後押しするのです。秀穂関東芸のベンヤミンの言葉の、最後の行から、2行目ですね、後ろから2行目はちょっと誤植になっております。不可抗的に選んでいくと書かれているところは、不可抗的に運んでいくです。すみません、訂正をしてください。そのように、楽園からの風が私たちにの背中を押していくということなんです。この間、テレビ局が多様な視点から特集番組を組んでおりますので、時間が許されるならそうしたものに導かれながら、再びあの日に思いを傾け、死者たちを悼み、そして人間の人生についてまた再生していかなければならない私たちの社会の在り方について、それぞれ思い巡らして過ごしてみたいと思うのであります。今日はマタイによる福音書25章1節から13節、聖書教育のテキストを変更せずそのまま取り上げることにいたしました。この例え話の構図は次のようです。10人の若い女性たちが公園の席で花婿の到着を迎える際の大切な役割を果たすためにスタンバイをしております。ところが花婿の到着が遅れてしまいます。アクシデントが起こったわけです。ただ5人の女性は予備の油を入った壺を持っておりました。しかし他の5人は予備の油を準備していませんでした。10人はあまりに花婿の到着が遅いので、みんな眠り込んでしまいました。突然花婿到着の知らせが届きます。慌てて起きてみると、みんな手元のランプの油がほとんどなくなりかけていて、灯芯の火が弱く小さくなっていました。油を継ぎ足さなければなりません。油を準備していなかった乙女たちは急いで油を補充しに出かけていきます。しかしタイミングが悪く、その間に花婿は到着し、公演会場は閉まり、宴は始まってしまったという物語であります。この話は天の国、神の国のイメージを示すイエス様が語られたいくつかの例え話の一つです。例え話にはその例え話全体を通して気づかせたい中心テーマというものがあります。天の国とは、神様が人間の命と人生にとって大切だとなさっているものを、あなたが大切にして生きているかどうかが問われる、そのような場所だというのです。 また同時に神様のもとで、あなた自身がその大切なものに包まれ、平和と解放を味わえるような場所、それが天の国なのだということを示しているようにも思います。しかもその命にとって大切なものとは、私が常に大切にしていないと私のものにならないし、すぐに見失ったり思い間違いをしてしまうようなものなのだということだと思います。油を準備しているということ、それがいつ何があってもいいようにちゃんときちんと立派に生きていようということなら、まさしく聖書に登場するユダヤ教の律法学者やパリサイ派の人たちがそうだったと思います。日頃から正しいことを漏らさず実行する。でもイエス様がそんな姿のことを指して、油を準備しているとはそういう人のことだとおっしゃるはずがありません。むしろ彼らの反対側にあることだと思います。ましてや今日は東日本大震災を覚えて礼拝ですから、つい連想してしまうんですが、ましてや突然の災害への備えのために持ち出し荷物を整えておきましょう。ライフラインが復旧する少なくとも数日分の食べ物、飲み物、防寒シート、ラジオ、予備の電池で荷物を作っておきましょう。それから車の油、ガソリンを満タンにしておきましょう、というようなことを連想してしまいそうになるんですが、そういうこととは何の関係もありません。油を準備しているとはどういうことなのでしょうか。もう一つ、うっかり予備の油を準備していなかった5人の女性たちに対して、準備していた5人の女性たちはきっぱりと分け合うことを断りますね。そういう時は分かち合うべきじゃないかと思うかもしれませんね。分かち合いの精神、助け合いの大切さを説く例え話ならそうですが、きっとこの油に例えられているもの、つまり命にとって大切にするべきものは、急に分けようとしても分けることのできないようなものだと思うんです。では一体油って何を指しているんでしょう。結構苦しみました、この1週間。大震災の悲しみを覚える礼拝の中で、よりによってなんでこんな箇所になるかな、読み方によってはとんでもないことになるぞと私は思いました。救われる人と裁かれる人、助かる人と助からない人、受け入れられる人と受け入れられない人、救われるために、助かるために、受け入れられるためにどうすべきか、そんな構図で聖書を読むべきではないと思いました。特に今日の礼拝ではそのような印象を私たちは残したり味わったりしてはいけないと感じておりまして、先週は不安の中に黙想を続けました。そのような準備の中で本田哲郎神父が訳された福音書、小さな人々のための福音、これを読みました。本田哲郎神父はカトリックの屈指の聖書学者であられて、バチカンの中枢の聖書研究所で研究員を続けてこられた方ですけれども、その研究環境の虚しさから自ら志願して職を辞されて、大阪西成区の日雇い労働者の町、釜ヶ崎の中にあるふるさとの家の駐在神父になり、日中は日雇い労働しながら労働者たちの綱渡りのような人生を共に味わい、抱えている孤独や心折れそうになる気持ちと接しながら聖書の読み直しをなさってきました。そして次々と本田哲郎さんの訳の聖書を刊行してこられました。釜ヶ崎に今も生きているイエス様の生き生きとした眼差しや情感を汲み取りながら、しかし聖書の原稿が持つ意味を損なわない範囲で ニュアンスをしっかりと選び取る、本田哲郎学の聖書を刊行してこられたのです。その本田哲郎さんの訳を読んで、私の不安な黙想に光を与えられました。5人の賢い乙女、5人の愚かな乙女と訳されているところを、本田神父は感性のある乙女たち、感性の鈍い乙女たちと訳しておられるのでした。油を用意するというと、物を準備しておくこととか日頃の行いを良くしておくことと捉えてしまいがちですが、そうではない。油を用意しておくとは、感性を養い感受性を豊かにしていることなのだと教えられ、私は黙想の 目線の向きを変えられました。では感性のある人とはどういうことなんでしょうか。マタイ25章という文脈、主イエスはエルサレム入城の後、十字架が迫る中でこの例え話を語って、天の国で大事になっているもののこと、だからそれをあなたにも大事にしてもらいたいんだということを語っているわけです。イエスは人が負わされてしまっている重荷、特にいわれのない差別や抑圧やいじめ、ないがしろにされる存在、人の存在の痛みをイエス様は背負われました。と同時に、人間に人にそのような重荷を背負わせて成立している社会にイエス様は我慢ならなくて、それに服従せず否と言いました。イエス様はずっとそうしてこられました。ガリラヤからエルサレムまで、彼が語るあの幸いなるかな心の貧しいもの、天の国はあなたたちのもの、あそこに語り抜かれている宣言、イエス様は天の国の訪れを目の前の糸小さいこの人に今ここで宣言し、と同時にこの人を小さなものと呼んで軽んじているこの世の力の方が無力なんだ、そう宣言して歩まれた人でした。だから彼はユダヤ指導者たちから殺されようとし、そんな宣言をしてくれても腹の出しにならないと嘲笑った多くの人々から捨てられたんです。この例え話をイエス様がなさったのは、十字架の判決がもうそこまで迫っている時だったんです。そのような主イエス様が感性を養い感受性を大切に研ぎ澄ましなさいとおっしゃるとき、その感性とは間違いなく苦しんでいる人の苦しみに共感する感性のことであり、痛んでいる人の痛みを理解しようとする想像力のことだったんだと思います。傷口にずけずけと触ってくるようなことをせず、痛みをまず理解しようとする感性、その悲しみや痛みのその人の時間を想像し、それを自分のこととして傷んでいくような、そういう作業なんだと思います。そして失われていこうとしている人の存在に手をつなぎ、その人を見失ってしまっている世界に向かって、ここに命がいますよと証言していく、そのような勇気を伴う感性のことだと思うんです。天の国の根源の広場に掲げられる灯火とは、そのような人の感性豊かな優しい心が大切に燃えて、その灯火が広場を照らしているような、そんなランプがいくつも集まってその場にいる人々を照らしているような、そんな婚宴の席、結婚式場の席に天の国が例えられているのです。そうです、油とは人の痛みに対して共感力と想像力を働かせる感性、感受性のことです。私はイエスが、そして聖書が語っている愛という言葉、この愛という言葉も他の言葉に置き換えれば共感の力、想像力のことだと そのようにも思います。ところでこのような感性は出会いを大切に生きていないとなかなか養われることのないものです。このような感受性は傷んでいる人の話を聞いたことがない人や聞こうとしてこなかった人には残念ながら宿らないものだと思います。こうした感性は人の受けてしまう痛みや苦しみと自分とが決して無関係ではない、そのことを感じることなしに私のものとなることがないような類のものです。マリー・アントワネットがパンをくれという民衆の叫びに、だったらお菓子を食べればいいのにと笑ったように、まるでわからなかったように、急いで買いに行っても手に入れることのできない類のものなんです。感性や感受性は共感したり恐怖したり関わろうとしたり、関わろうとしてうまくいかず、かえって自分の立場の優位性をそこで出してしまったりして、自分も苦しみ悩み自己嫌悪に陥り、それでも一緒にいさせてほしい、分け合うことができるならばそうさせてほしいと手をつないでみようとする、そういう葛藤含みの交わりなしには与えられていくことのできないものなのではないでしょうか。こうした感性や感受性は作ろうとしても作ることができず、またどこにも売っていないんです。ただ出会いの中で葛藤しながらその人と一緒に生きてみようとする道のりの中で備えられている行く恵みであります。自分で意識するわけではないんですが、この後この箇所に出てくるイエス様の例えになるように、自分で意識するわけではないのですけれども、振り返った時、あの時あの人にしてあげたのは、してくれたのは私にしてくれたことなんだよとイエス様から言ってもらえるような出来事なんです。天の国に入るにはこれをすればいい、これを持っておけばよい、これを準備しておけばいいというものはありません。ただ喜ぶ者と共に喜ぶ、泣く者と共に泣く、その共感の営みを生きているということなんです。予備の油の壺を準備するということは、実は壺などを持つことが、準備することができないから、出会いと交わりと祈りを必要としながら生きるということなんです。直面し、自分が足をつけて生きる歴史の中で、人間がうめいたうめき、届けられている嘆き、流されてきた涙に目を向けることであり、それを自分なりに精一杯引き受けることであり、そのうめき、嘆き、痛みとつながって感じ、考え、そこから一緒に神様を見上げて、癒しと解放の道筋を探していこうと、もがいて生きていくことなんです。東日本大震災から10年を数えました。あの日あの時の驚き、嘆き、悲しみ、そしてささやかに心に秘めた誓い、それを忘却しないこと、それを風化させないこと、もっともっと想像してみようとすること、それが油を切らさないように生きるということ、油断しないという生き方なんだと思います。これでお願いします。主なる神様、10年前に東日本大震災、原発事故という人間にとって一定破局と言えるような出来事を私たちは経験しました。しかしそこで問われていたことから、また私たちは鈍くなり、そして忘れ去ろうとされています。主よ、あの時私たちが感じたことをもう一度取り戻すことができますように。主よ、今は新コロナウイルスというこのまたカイロスを私たちは生きております。 あの時問われたことも、今問われていることも、人間にとってつながっていることがあることを、もう一度よく思い直して、今を生きることができるようにしてください。主よ、悲しみをまだ引きずっているたくさんの方々が、少しずつでも慰められ、癒されていかれますように、社会全体として問われたことを本当に責任を持ってみんなで乗り越えていくことができるように導いてください。今日もこの礼拝に感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。